Welcome to podcast KBS from Kyoto.
Grow, 生きることが光になる。滋賀県近江八幡市にあるボーダレスアートミュージアムノマをご存知でしょうか。社会福祉法人が運営する美術館として注目されるノマでは、これまで障害のある作り手と現代アーティストの作品を並列に展示し、人の持つ普遍的な表現の力に迫ってきました。この番組は障害のある人たちをはじめ、自身の内から湧き上がる衝動のままに表現した芸術、アール・ブリュットについて語りながら、人の営みの深さや広がりについてゲストを交えて考えるトーク番組です。
この時間はゲストをお招きして、福祉や文化などさまざまな視点からアールブルットについてお話をしていただきます。今日のゲストはグラフ代表、クリエイティブディレクターで滋賀県ブランディングディレクターを務められている服部茂樹さんです。服部さん、どうぞよろしくお願いいたします。
こんにちは、よろしくお願いします。
ですね、服部さん、まずご紹介をさせていただきたいと思います。服部茂樹さんは1970年生まれ、大阪出身でございます。でグラフ代表、クリエイティブディレクター、デザイナーです。1998年にインテリアショップで出会った友人たちとグラフを立ち上げる。建築インテリアなどに関わるデザインやブランディングディレクションなどを手掛け、近年では地域再生などの、社会活動にもその能力を発揮されています。京都造形芸術大学芸術学部情報デザイン学科教授、そして2014年より滋賀県ブランディングディレクターを務められているということで、まあ、この番組滋賀の、背景かなり強いわけなんですけども、まあ、話は一度大阪というところに行きまして、はい、僕もあの大阪出身なのでぜひ聞きたいなと思い、
ね、
大阪で服部さんとは何度かね、今までねお会いできて、今日こんな形でラジオ に,
ありがとう、
あの、出ていただけて本当嬉しいです。
そうこそ、
あの、改めてなんですけど、グラフってどんなことやってるんですか。
グラフね、実は今年で18年目
ですよね。まあ、あの、本当にもう大きく、
本当にさまざまな活動をしてきたんですけども、はい、まあ、アートとかデザインっていう領域を本当に行き来しながら、日常を作るとか、まあ、日常の、まあ、暮らしをこう面白くするっていうのを、まあ、ずっと考えてたわけなんですけども、はい、まあ、最初18年前、もっと前ですね、20年ぐらい前かな、現創業メンバーがいるんですけども、はい、あの6名のメンバーとスタートしました。で、まあ、その時ちょうどバブルの崩壊だったので、社会は本当に、はい、あの、自分たちで何か始めるとすれば、うん、まあ、やりやすい状況だったんじゃないかなとは思っているんですけども、はい、本当に24、5、6ぐらいのメンバーが集まって、うん、自分たちで会社を作るっていうことをスタートさせたんですが、はい、まあ、その6人っていうのが変なメンバーで、
それ6人結構バラバラのジャンルだったりするんですか。
そうなんです、はい、あの、大工さんがいたり、はい、家具職人がいたり、はい、プロダクトデザイナーがいたり、映像作家がいたり、僕は、デザインを監修してるわけなんですけども、はい、もう一人シェフがいたと。
おお、なるほど。
あの、ものづくりばっかりではなくて食作りをした人も関わってくれたんですね。はい、まあ、これによって、まあ、暮らしの構造を作るっていうことを、はい、コンセプトにしながら、うん、やってきてます。
なるほど、
はい。
僕が、まあ、グラフの存在を知ったのは、あの、まあ、中之島の、はい、大阪の中之島に、まあ、グラフのスペースがあるわけですよね。うん、で、まあ、その以前はまた別の場所にもやられてたっていうふうな話を聞いてますけども、はい、やっぱりその場を持たれて、うん、グラフのそれぞれされていることの、まあ、多様性というか、うん、食べ物も食べれたりとか、アートの展覧会もやられてたりとか、うん、あと、まあ、プロダクトも当然変えたりとかっていうふうなことで知ったんですけども、うん、具体的にその、あの場所でいろんなこうプロジェクトというか、うん、イベントみたいなことも展開されるようになったので、いつぐらいからなんですか。
ちょうどあの中之島に越した前っていうのは、はい、大阪の大正区っていうところと、
大正区、なるほど、
あの、大阪の堀江というところに、はい、あの、ちっちゃなお店があったんですね。で、大正区は本当にねぐらみたいな場所で、はいはい、あの、下に工場があって、上に事務所があって、はい、上、うん、その上に、あの、タコ部屋みたいなものがあって6人が共同生活してるような、はい、暮らし方をずっとしてました。
はいはい。
で、まあ、そこから、中之島に物件が見つかって、 もっともっと前言うと、はい、その20年前グラフを立ち上げる前に、うん、中之島郊外堂という、はい、会館があるんですけども、はい、そのエントランスでいつも、まあ、この先どうやっていくみたいなことを夢見心地に話してたことがあって
そんな時代があったんですね、服部さんに
原付き乗って、はい、コンビニで、うん、パンやコーヒーを買って、はい、みんなで集まって毎週ミーティングをやってたんです、はい、でその時にゆくゆくこの島を動かしたいななんていう夢を持ちながら、うん、物件探してたら見つかって、うん、それで中之島に2000年ぐらいからスタートしてるんです、
はい、
でその場所がですね、まあ、5階建ての建物だったので、はい、そこであらゆることをやろうと、うん、で家具を作るということもその現場でやっているし、
はい、
まあアイデアとかデザイン設計をやっている部分もそのフロアにあるし、うん、で飲食店もあるし、うん、ショップもあるし、うん、ギャラリーもあるという状態でやったわけですけども、はい、結局そのものづくりを伝えようと思うと、はい、もののプロセスを伝えないと、うん、やっぱり大事にしてもらえないだろうと、自分たちが作ったものを大切に使ってもらうにはどうしたらいいかということで、うんうん、あらゆることを体験してもらえる場を作ったらどうかというので、
はい、
そんな場所からスタートとしてます。
なるほどなるほど。今まあそのコンセプトに先ほどもおっしゃった暮らしのための構造っていうのはまさに今の話とつながると思うんですけども、
う
ん
そうですね、
やっぱりその暮らしを良くしていくために何か商品であったりとかできたものを受け取るだけじゃなくてそこにあるストーリーみたいなものまで含めて知ることでよりよく暮らすみたいな、うん、そういうことをされてるような印象を持ったんですけども、
ですです今やったらまあものづくりことづくりっていう言葉をよく使いますけども、
はい、
まあ、その当時そのものづくりしながらことづくりやってるやつなんかなかなかいなかったんですよ、うん、
なるほどなるほど、
ね、で僕らが言っているのは結局その物が良ければいいということではなくて使い手がどのようにこう、はい、発見できるかの方が重要ですと、うん、で作る商品にしても設計にしても、はい、空間にしてもなんですけども、うん、大体僕ら 80% の完成度みたいなことを言ってます。どういうことかというと、はい、100% 完成しているものっていうのは人が触った瞬間から手垢がついて元の輝きを失っていくと、
はい、
ではなくて完成度に何かある種隙間を用意しておくことによって、うん、その人たちが関わって発見をし、
はい、
そもそもあったものを超えて 120% に使いこなす可能性があるっていう。
なるほど。
でそれは関わってもらう人たちが次なる成長を遂げてるかどうかっていうことだと思うんですけど、うん、そういう、まあ、暮らしって本当は成長の学びの場だと思うんですけどね、はいはい、まあ、そういった環境を作るためにどのようなプロダクトが必要かとか どのような空間が必要かっていうふうに考えながら作ってるっていう、うん、まあ、それがまあ根本的な考え方ですね、はいはいはい、暮らしの構造、
グラフはまあ今となってはもう相当こう全国各地で服部さんもご活躍されてると思うんですけども、その最初のきっかけになった大阪っていう土地ですね、はい、で、まあ、今のコンセプトみたいなことを、うん、まあ、一つビジネスとしてもやっていく上で、うん、大阪っていう土地っていうのはどうです、どんな感じでこうフィットしたのか、あるいは難しさ感じ部分があったのかっていうところはちょっと伺いたいなと思ったんですけど、
生まれもまあ大阪なので、
はい、
でしかも僕は万博のすぐそばに生まれていて、
はい、
民泊少年だったんですけどね。で、まあ、
民泊に通ってらっしゃったんですね。
で、まあ、やっぱり暮らしのことすごい大好きだったんです、うん、民泊でいろいろ世界中の民族の暮らし方っていうのを衝撃的に受け止めた
んですけど、映像ライブラリとかありますもんね、民泊の
ビデオテイクってやつが、
ね、はい、ありますね。
あれも、うん、まあ、小学校の時は、まあ、あまり興味のない友達たちも5人ぐらい集めて、うん、一緒に行くわけですよ。あれ入場券1枚でビデオ1本しか見れないんで、5本分見るために友達集めていくっていう、
は
い、
ね、
まあ、そういう少年だったわけですけど、
その頃からそういうことやった集めてたんや、
そうそう、で、まあ、そういう少年だったんですけど、はい、まあ、実際は、うん、その大阪がどうあるかって言われた時に、うん、よく昔答えてたのは、
はい、
第二都市の面白さっていうのはあるんじゃないかなと。
なるほど。
例えば東京の場合、うん、生産者ものづくりの側に立っている人よりも、はい、消費者の人の方が多いわけじゃないですか、はい、人口として、はい、でその場合本当のニーズがキャッチできるのかというふうに考えると、はい、仮想ターゲット、まあ、よくマーケティングって言いますけども、うん、仮想ターゲットを仕立ててものづくりをしなきゃいけないという状況になってしまいます、はい、しかし大阪の場合、うん、もしかするとものづくりに携わる人と消費者のバランスっていうのが、
はい、
うまく取れてんじゃないかなというふうに思って ていて、
なるほど、
っていうことは、常にこうニーズのキャッチができるっていうことと、うんうん、あとはその先輩方、職人の先輩方に、はい、まあ、教授を受けたりとか、うん、そこで作りながら学ぶことができる素晴らしい環境だなというふうに思っていたんですね。
なるほど、なるほど。
でこれ海外をいろいろ見てみると、はい、第一都市よりも第二都市のものづくりのこうシステムとかっていうのは、
うん、
割とこう大阪にいたところがあって、でまあ、例えば、オーストラリアなんか行くと、はい、シドニーよりもメルボルンだったりとか、はいはい、やっぱりそういう、 こう人口のこうバランス感っていうのはすごく大阪の面白さかなと思ってます。
はいはい、まあ、その大阪の土地で、まあ、グラフっていうものがまあ養われていくというか、うん、っていうところから、今例えば結構島、はい、っていうところの活動を服部さん、まあ、グラフの方々それぞれされてるなというふうに見ていまして、はい、淡路島であるとか、
はい、
まあ、瀬戸内国際芸術祭であったら、まあ、小豆島とか
ですね、そうですね、
そういうふうなところでいろんなその土地の、はい、なんでしょう、その土地ならではの素材っていうものをまあ見つけ出すようなリサーチやデザインワークをされてると思うんですけども、うん、こういったこうところに関心を持たれたりとかしていったこう流れっていうのはあったんですか？
なんか結局そのデザインとかものづくりってね、
はい、
今までは形さえ作ればそれでよかったわけですよ、
はい、
いろいろ担当が分かれていて、うん、問屋さんがいて小売店があって、うん、小売店がしっかり、ユーザーに伝えてくれるという形があったわけですけども、はい、そういうその辺の仕組みが例えばインターネットに変わり、うん、どんどんこう変化してきてると、
はい、
ということはデザイナーや、まあ、ものづくりの担い手というのが、
はい、
まあ、手法すら変えなきゃいけないというふうになってると思うんですよ。
なるほど、なるほど。
デザイナーは、形だけではなくて、うん、仕組みをいかにこう整理し、
うん、
アウトプットまで持ち込んでいくかっていうところも、うんうん、デザインのスキームの中に入れなきゃいけないというのが、はい、現在だと思うんですけども、うん、それからするとグラフは割とプロセスを結構こうリサーチすることが前々から多くって、うんうん、で生み出すまでに必要なコンセプトをいかに見つけ出すかっていうことの方が重要だろうと、
はいはい、
でそのコンセプトが見つけられなかったら、うん、多分生まれるものも大したものではないので、うんうんうん、それが必要なんじゃないかなと思いながらやってたわけですよ、
うん、なるほど、なるほど。
でそのやってることを見てくださってた人たちが、うん、もしかするとこの地域のなんか本当の問題点を発見してもらって、うん、そこからスタートできるんじゃないかというところで、
うん、
デザインは作ることではなくて、うん、問題を発見することがデザインのきっかけになるんじゃないかっていうふうに、うん、思ってくださった人たちとともに今、
なるほど、
淡路や地域、小豆島の人たちとやっているという感じですね。
はい、なるほどね。具体的に例えば淡路島や小豆島、うん、まあ、2つ全然違うと思いますけども、はい、何かちょっとどういうふうなこうリサーチとかプロジェクトやってるかって教えていただいてもいいですか？
は
い、
淡路島の場合は、
はい、
まあ、あらゆる資源がたくさんあるんですけども、うん、淡路島は自給率が 130% もあるっていう
らしいですよね。僕も淡路島行ったらそれ聞いてびっくりしたんですけど、
本当に、
ね、
でまあ、日本の中でそんな場所ないわけですけども、うん、しかし仕事が少ないんですよね、はい、まあ、そこまで資源があるんだったらそれを仕事に変えるべきなんですけども、うん、またそこのこう開発というところに携わっている人たちが少なかったがゆえに、はい、仕事になってないと、うん、で淡路の方は淡路働く形研究島という、うん、プロジェクトをやっているんですけども、うん、そちらの方では仕事作りからデザインするっていうふうなことをやってます、はい、例えば農業の、新しい形であったりとか、
はい、
水産業の人たちがやってたんですけども、うん、新しい加工方法があるんじゃないかということを模索しながら新しい商品開発をし、で商品開発ができればそこに、携われる新しい仕事が生まれていくわけなので、
うんうん、そうですよね、
そういったことをやったりとか、
はいはい、
今まで農家しかやってなかったけど、うん、民宿やりたいねんっていうおばちゃんに対して、うん、じゃあ農家民宿やるにはどういう方法があるかなっていうことを研究会形式でやってます、
はい、
で例えばおばちゃんたちに Facebook の使い方講座みたいなことをやりながらやったりとか、
ね、うん、
そんな形で仕事作りをデザインするっていうことをやってます、うん、
はいはい、
で小豆島の場合は瀬戸内国際芸術祭がきっかけなんですけども、
はい
はい、小豆島をデザインの視点を使ってリサーチするということをやってます、
うんうん、
これもアウトプットとしては新しいお土産物が生まれたりとか、
はい、
昔から伝わっている物語をいかに現代に、伝えていくか、
はい、
つなげていくかという作業をデザイン視点でやっていくと、はい、 で調べてみるとさまざま面白いものが、うん、まだ浮上してない面白いものがたくさんあるんですけど、うん、例えば昔ながらのお弁当箱で現在なくなっちゃった形とか、うん、はいはい、お祭りの時にやる、うん、まあ、風習であるとか、うんうん、そういったものを探りながら、うん、デザインで新しい可視化をしてアウトプットをすると。なるほど、はい、でそうするとなんか物語でまだ文章になってなかったものを、はい、4コマ漫画に変えたりとかすると、まあ淡路島の子供たちがそれいっぱいビラとして持って帰って、うん、その4コマ漫画を見ながら、うん、おばあちゃんおばあちゃんこんな昔話あったんやって聞いたことなかった、ね、うん、そうやでっていう形で、うん、おばあちゃんがまたその話を、広げて、まあ、拡張して物語が伝わっていくっていう風になっていったりとか、まあ、トランスレートするような形になってるかもしれませんが、うん、デザインが持ってる視点で新しく解体し、うん、再編集し、
なるほど、
アウトプットするというようなプロジェクトをやってます。
今その再編集されるっていうところで、はい、先ほどおっしゃってたそのデザインは、80% のところを作ると、はい、で 20% 余白っていうふうなお話されてたと思うんですけども、うん、なんかそこともすごくつながるなと思って、は
い、
要は解体して何か、一つのアウトプットに仕上げるんだけども、うん、そこの中でプラス 20% はもう一回そこの島民の方とかが新しく作り直す部分が乗っかってくるみたいなことですよね。その余白を生むために何かそのプロセスを作ってるっていう、
はい、
そんな感じをすごく今受けました、うん、で今週と来週とですね、はい、2週にわたって服部さんのお話を伺いたいんですが、そんな服部さんが、うん、滋賀県の、
そうなんですよ、
今ブランディングディレクターに、
はい、昨年から、
ね、2014年からされたということで、はい、少しこう走りといいますかね、うん、教えていただきたいんです。今、滋賀県のブランディングディレクターって具体的に、まあ、具体的な話来週でもいいんですけど、どんなこと今されてますか。
ですね、最初ね、滋賀県は割ともう12年ぐらいグラフにもう関わっていたりするんですね。
そうなんですね。
そうなんですよ、本当に農家の人たちが、はいはい、まあ、6次産業化を果たしていくまでを、
なるほど、
なんかお手伝いしたりとか、グラフでマルシェをやったりしてるんですけども、はいはい、そのマルシェに関わってもらうメンバーを滋賀県から募ったりとか、あらゆる、まあ、農業だけじゃなくて、うん、クラフトの、はい、をやってる人たちも含め、はい、関わることが、あったんですね。で、まあ、そういう、滋賀県のつながりで、しかも僕の名前がですね、はい、茂木という茂は、
いや僕それね、すごいもうなんか
こう、そうなんですよ、そうなんですよ、
ね、そうそう、服部さん のリスナーの方に説明する、服部さんの茂木の茂っていうね、うん、滋賀県のあの茂
山水辺のゲジゲジと言われてる、ね、そうそうそう、そうなんです。で、まあ、なんかそういうのも縁あるのかなと思いながら、最初に県の人たちにね、琵琶湖っていうブランディングって結構多かったでしょ今まで、はい、で先輩がやってこられたんですけども、はい、少しもうちょっと目線を下げたりとか、ハードルを下げる方法として考えると、はい、琵琶湖っていう大きなブランドを掲げるんではなくて、琵琶湖周辺に暮らしてる人たちをつなげていくだけで、
なるほど、
琵琶湖とは言わなくても、うん、つなげるだけで琵琶湖の輪郭が見えてくるんじゃないかと、で人をつなげることで土地を明かしていくっていうことができるんじゃないかっていうことが、ブランディングの手法としてできると思うんですっていうことをお伝えしたんですね。でそうするとそんなん言ったやつおらへんわ、面白いっていうことで、やらせていただくことになりました。
はいはいはいはい、引き続きそのまあプロジェクトの名前っていうのが、まあ、結ぶ滋賀っていう、
はい
はい、プロジェクトですよね。でその話具体的にどういった方々に今言ってるかなど、うん、来週またお話を伺えたらなと思います。どうもありがとうございます、
はい、ありがとうございます。
さてそろそろお別れの時間です。服部茂木さんの話いかがだったでしょうか。デザインをするっていうお話の中で非常に面白かったのが 80% をデザインして 20% をそれを受け取る、方のまあ想像力、にこう委ねていく、そういったことが地域のブランディングなどに関わる上でも全部全てを、他者がであるデザイナーがやりきるわけではなく、むしろそこからいろんな会話が生まれたりとか、いろんなこう人々のコミュニケーションが生まれるような、そういったこう構造をですねデザインで作られてるんだなっていうふうに、お話伺ってて思いました。次回もどうぞ、よろしくお願いします。来週も引き続き服部茂木さんをお迎えします。それではまた来週お楽しみに。さようなら、浅田渉でした。